市からのお知らせ、インフォメーション。自然観察教室、新緑の引き岩群を歩こうを開催します。日時、4月9日日曜日、9時30分から12時。場所、引き岩群周辺。集合場所、ふるさと自然公園センター。講師、ふるさと自然公園センター専門員ほか。対象、小学生以上の方。小学生は保護者同伴。持ち物、筆記用具、採集用具、ビニール袋、帽子、手袋。申し込み、前日までにはがきまたは電話、ファックス、メールで参加者の住所、氏名、年齢、電話番号をご連絡ください。問い合わせ、ふるさと自然公園センター、郵便番号646-0051、稲荷町1629、電話番号およびファックス番号0739257252番。若々教室の参加者を募集します。年齢に負けない体づくりのために、自宅でも簡単に行える対象を紹介します。日時、5月12日から7月28日、毎週金曜日全12回、10時から12時、受付9時30分から。場所、東部公民館1階大集会室、東洋中学校敷地内。内容、和歌山シニアエクササイズ。椅子を使った簡単筋力トレーニング、ステップ運動、ストレッチ、健康講座等。教室終了後、希望者には実活動団体を紹介します。対象、市に住民票がある65歳以上の方で、運動しても差し支えのない方、初参加の方を優先します。定員12名先着。持ち物、上靴、タオル、飲み物。申し込み、4月11日火曜日から25日火曜日に、安らぎ対策課へ電話または申し込みフォームからお申し込みください。問い合わせ、安らぎ対策課高齢福祉係、市民総合センター1階、電話番号0739264910番。小中学校就学援助費をご利用ください。経済的な理由で就学困難な児童生徒の保護者に対して、学校で必要な費用の一部を援助します。補助内容、学用品費月額、小学生1000円程度、中学生2000円程度。新入学学用品費、小学1年生5万円程度、中学1年生6万円程度。修学旅行費、小学生上限2万円程度、中学生上限6万円程度。学校給食費全額、その他オンライン学習通信等の補助もあります。受給にあたっては所得制限等一定の基準があります。申し込み、学校へ申請してください。詳しくは学校または学校教育課をお問い合わせください。問い合わせ、学校教育課学事係、市民総合センター3階、電話番号0739269942番。ヒトパピローマウイルス感染症子宮頸がん予防接種を実施します。令和5年4月1日から小学6年生および中学1年生になる方、5月ごろ個別に案内を送付します。令和5年4月1日から高校2年生になる方で、接種希望の方、手続きの必要がありますので、健康増進課まで連絡してください。やむを得ない理由で市外の医療機関で接種を希望される方は、健康増進課までお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課母子保健係、市民総合センター2階、電話番号0739264901番。造血細胞移植後の 定期外予防接種費用を助成します。造血細胞移植、骨髄移植、末梢血管細胞移植または再帯血移植により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に一定の要件で再接種にかかる費用を助成します。対象、市に住民票がある方で予防接種を受ける日において20歳未満の方。問い合わせ、健康増進課母子保健係、市民総合センター2階、電話番号0739264901番、各行政局住民福祉課。マイナンバーカード及び電子証明書に関する手続きが一部できなくなります。システム公開作業の影響により5月1日月曜日、2日火曜日は一部の手続きができなくなりますのでご注意ください。実施できない事務、マイナンバーカード券面事項更新、マイナンバーカード暗証番号初期化、電子証明書の新規発行、電子証明書の更新等。問い合わせ、市民課窓口係、本庁舎2階、電話番号0739269923番。ゴミ収集カレンダーは届きましたか？令和5年4月から令和6年3月のゴミ収集の日程をお知らせするゴミ収集カレンダーを広報田辺3月号と一緒に配布しました。電気や紛失などでお手元にない場合は次の場所に置いていますのでお越しください。配布先、廃棄物処理課および玄関受付係、本庁舎2階安らぎ対策課、市民総合センター1階、健康増進課、市民総合センター2階、各行政局、各連絡所、各コミュニティセンター、水道事業所。問い合わせ、廃棄物処理課、施設業務係、市ごみ処理場、電話番号0739246218番。ごみ焼却施設のダイオキシン類濃度を測定しました。令和4年9月にごみ焼却施設の煙突から出る排ガスと最終処分場から出る処理水に含まれるダイオキシン類濃度を測定しました。その結果は次の通りで、いずれの数値も国の基準値より低い数値となりました。ダイオキシン類濃度、毒性等量、測定箇所、ごみ焼却施設1号炉、市の特測定値 0.037 ナノグラム TEQ パーノルマル立方メートル、国の基準値5ナノグラム TEQ パーノルマル立方メートル。2号炉、市の測定値 0.05 ナノグラム TEQ パーノルマル立方メートル、国の基準値5ナノグラム TEQ パーノルマル立方メートル。最終処分場の処理水、市の測定値 0.017 ピコグラムパーリットル、国の基準値10ピコグラムパーリットル。 TEQ 毒性等量、用語解説、ノルマル立方メートル、気体は温度や圧力により体積が変化するため、0度1気圧に換算した状態を N で表現する。その時の気体の体積、1ナノグラム10億分の1グラム、1ピコグラム1兆分の1グラム。問い合わせ、廃棄物処理課、施設業務係、市ごみ処理場、電話番号0739246218番。各種生ごみ処理機器の購入費を補助します。交付要件、市に住民票がある世帯の世帯主が 市内の販売店で処理機器を購入し、市内に設置すること。通信販売やネット販売は対象外。補助対象機器、密閉式バケツ容器、コンポスト容器、電気式生ごみ処理器。補助金額、本体価格、消費税及び配達料等を除くの2分の1以内。補助金額2万円以内。100円未満切り捨て。予算がなくなり次第受付終了。申し込み、購入前に申請書令和6年3月中旬までに廃棄物処理課をお持ちいただくか郵送してください。申請書は廃棄物処理課及び玄関案内係、本庁舎2階、健康増進課、市民総合センター2階、各行政局、各連絡所、各コミュニティセンター、水道事業所で配布しているほか、ホームページからも取得できます。問い合わせ、廃棄物処理課、廃棄物対策係、市ごみ処理場、電話番号0739246218番。日常生活用具給付事業の展示ディスプレイの支給対象者が拡大されます。障害のある方が日常生活を円滑に過ごすために日常生活用具を支給しています。令和5年4月1日から展示ディスプレイの支給対象者が聴覚・視覚の重複障害のある方から次の視覚障害のある方に変更されます。対象、身体障害者手帳視覚障害2級以上の方で、展示を使用できる小学生以上の方。身体障害者手帳の有無にかかわらず、障害者総合支援法に基づき、厚生労働大臣が定める疾病に該当する難病患者で、先ほどの障害程度と同程度の場合も給付対象となります。申し込み、購入前に障害福祉室へご相談ください。問い合わせ、障害福祉室、障害福祉係、市民総合センター1階、電話番号0739264902番。有料道路の障害者割引制度が見直されました。障害のある方が通勤、通学、通院等の日常生活で有料道路を利用する場合、利用料金を割引制度です。この制度を利用するには事前登録が必要です。今回、次の通り変更されました。オンライン申請の導入、自家用車を事前登録して、ETC を利用される方は、ホームページから申請できるようになりました。一人一台要件の緩和、事前登録した自家用車に限られていましたが、次の場合等も割引の対象となりました。対象、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合、重度の障害のある方、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第一種の範囲がタクシーを利用する場合、申し込み、事前に障害福祉施設または各行政局、住民福祉課で申請してください。問い合わせ、障害福祉施設、障害福祉係、市民総合センター1階、電話番号0739264902番。NEXCO 西日本お客様センター24時間、電話番号0120924863番。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。年次有給休暇とは、法律で定められた労働者に与えられた権利です。半年間継続して雇われていて、全労働日の8割以上出勤している方は年次有給休暇を取得することができます。年次有給休暇の取得は、労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復による生産性の向上など、会社にとっても大きなメリットがあります。 年次有給休暇を上手に取得するために次のような制度をご活用ください。年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇、詳しくはホームページをご覧いただくか、和歌山労働局雇用環境均等室へお問い合わせください。問い合わせ、和歌山労働局雇用環境均等室、電話番号073-488-1170番。有料広告募集中。広報田辺は各家庭に配布をしているほか、コンビニや郵便局などにも配置していますので、宣伝効果が期待しています。あなたの会社の PR、イメージアップに広報田辺を活用してみませんか？料金1枠14,300円。問い合わせ、企画広報課、広聴広報係、本庁舎3階。電話番号0739-269963番。各種委員を募集します。田辺市母子保健推進委員、妊婦や乳児の家庭訪問や育児教室での乳児の保育など、妊婦やお母さんの方を地域で応援していただく委員を募集します。対象、次の要件をすべて満たす方、令和5年4月1日現在、市に住民票がある18歳以上の女性、年数回の訪問や研修等に参加できる方、募集地区、秋津町、上秋津、稲荷町、睦弥、天神崎、新城町、上早、上麻呂、中麻呂、城山台、上御簾、中御簾、下御簾、高尾、新屋敷町、中屋敷町、下屋敷町、定員各地区1名、募集地区に在住の方でなくても大歓迎です。任期、令和5年4月1日から令和7年3月31日。申し込み、4月28日金曜日までに、健康増進課へ電話または申し込みフォームからお申し込みください。問い合わせ、健康増進課母子保健係、市民総合センター2階、電話番号0739-264901番。田辺市子ども子育て会議公募委員、第2期田辺市子ども子育て支援事業計画に基づく施策や、就学前の子どもの教育・保育のあり方、その他子育て支援に関することを審議していただく委員を募集します。対象、次の要件をすべて満たす方、令和5年4月1日現在、市に住民票がある18歳以上の方で、任期中に数回開催する会議に出席できる方、国または地方公共団体の議員及び職員でない方、定員2名、任期令和5年6月1日から令和7年5月31日。申し込み、5月8日月曜日筆着までに、申し込み書、子育て支援についてをテーマにした800字程度の小論文を添えて、子育て推進課へ直接または郵送していただくか、ホームページからお申し込みください。申し込み書は子育て推進課で配布するほか、ホームページからも取得できます。問い合わせ、子育て推進課子ども家庭係、市民総合センター1階、郵便番号 646-0028、 高尾1丁目 23-1、 電話番号 0739-264927 番。田辺市農業委員及び農地利用最適化推進委員、農業に関する見識がある農地等の利用に最適化を推進する次の各委員を募集します。対象、次の要件をすべて満たす方、一部抜粋。令和5年4月1日現在、市に住民票がある18歳以上の方で、任期中に数回する会議に出席できる方。 定員農業員19名、農地利用最適化推進委員26名。任期令和5年7月20日から令和8年7月19日。申し込み4月12日水曜日から5月11日木曜日に申し込み書に必要事項を記入の上、農業委員会事務局へ提出してください。申し込み書は農業委員会事務局で配布するほか、ホームページからも取得できます。推薦または応募された方の氏名、年齢、職業はホームページ等に公表しますのでご了承ください。問い合わせ、農業委員会事務局、本庁舎別館1階。電話番号0739-269946番。田辺市高齢者福祉計画策定委員会公募委員。市の高齢者福祉及び介護保険事業に関する計画について審議する委員を募集します。対象、次の要件をすべて満たす方。令和5年4月1日現在、市に住民票がある18歳以上の方で、数回開催される委員会、平日夜間に開催予定に出席できる方。国または地方公共団体の議員及び職員でない方。定員2名。任期移植日から令和8年3月31日。申し込み4月28日金曜日筆着までに、田辺市の高齢者福祉・介護保険事業の推進についてをテーマにした800字程度の小論文に、略歴、氏名、年齢、性別、住所、電話番号、職業を添えて、安らぎ対策課へ直接または郵送していただくか、申し込みフォームからお申し込みください。問い合わせ、安らぎ対策課高齢福祉係、市民総合センター1階、郵便番号 646-0028、高尾1丁目 23-1、電話番号 0739-264910 番。児童交通事故から守りましょう。新入学児童が通学する季節となりました。子どもの交通事故は、道路への急な飛び出しや駐車車両の直前直後の横断、自転車乗車中の安全確認の怠り等が原因で起こっています。保護者の皆さんへ、小さなお子さんは危ない、注意しなさい等の言葉では理解が難しいので、お子さんと一緒に通学路に立ち、何がどのように危険なのか、どのようにすればいいのかを具体的に子ども目線で教えましょう。車を運転される皆さんへ、余裕を持ってお互い譲り合いの精神で運転し、特に住宅街や学校、公園の近くではスピードを落とし、歩行者や自転車に十分注意しましょう。また横断歩道では歩行者が優先です。歩行者がいる際には必ず一時停止しましょう。子どもの手本となる交通マナーと安全運転を心がけ、車も歩行者も止まる、見る、待つを実践し、みんなで交通事故がなくなるように努めましょう。問い合わせ、交通事故をなくする田辺市民運動推進協議会、本庁舎3階自治振興課内、電話番号 0739-269911 番。問い合わせ、田辺警察署、電話番号 0739-230110 番。介護予防日常生活検疫ニーズ調査にご協力をお願いします。市では介護保険法に基づき、3年に一度長寿プラン、介護保険事業計画、老人福祉計画を策定しています。次期計画の基礎資料とするため、高齢者の生活状況や健康状態などを調べる、介護予防日常生活検疫ニーズ調査を実施します。4月上旬に調査票を発送しますので、5月31日水曜日までに返信してください。対象、市在住の65歳以上で、要介護1から5の認定を受けていない方。 問い合わせ安らぎ対策課高齢福祉係市民総合センター1階電話番号0739264910番住居表示実施地区で建築物を新築・改築したときは届出が必要です。住居表示とは、郵便物の配達や消防・救急・防犯といった緊急要する場合等に住所を探しやすくするため、一定のルールによって合理的に表示する仕組みです。住居表示実施地区、市街地域にある38町で実施済みです。実施していない地区は従来通りの表示となっています。住居表示の表示。住居表示は、町名、街区符号、住居番号により住所等を表しています。街区符号、町の中を道路、水路などで区切って街区を作り、一筆書きのように12番号をつけます。住居番号、街区の周りを時計回りに定めた間隔に区切って、基礎番号をつけ、建築物の主な出入り口につける番号です。届出者、建築主または代理人、委任状印鑑不要。申し込み、建築物の出入り口が決まり次第、土地対策課へ届出してください。詳しくはホームページをご覧いただくか、土地対策課へお問い合わせください。問い合わせ、土地対策課庶務係、本庁舎第2別館1階電話番号0739269915番農業の複合経営にチャレンジする方を支援します。単一作物の集中的な生産による経営リスクを分散させるため複合経営として野菜栽培自家消費は除くに取り込む農業者に対しその費用を補助します。対象、市に住民票がある方が複合経営に取り組む野菜の種苗費、資材費、機械購入費、その他生産にかかる経費、露地栽培の場合は 10R 1000平方メートル以上、施設栽培の場合は 3R 300平方メートル以上、新規取り組み分を含め販売用として作付けすること。補助金額、補助対象事業費の3分の1上限あり、新規就農者の場合は2分の1上限あり。申し込み、4月10日月曜日以降に農業振興課へ申請書類を提出、またはホームページからお申し込みください。申請用紙は農業振興課で配布するほか、ホームページからも取得できます。予算がなくなり次第受付終了。問い合わせ、農業振興課農政係、本庁舎別館2階、電話番号0739269930番、各行政局産業建設課、農作物鳥獣害防止対策事業、防護柵設置を補助します。野生鳥獣による農作物等への被害を防止するため、防護柵設置を実施する農林業従事者等に対し、資材費の一部を補助します。対象、市在住の方が農地に防護柵及び防護ネットを設置する場合の資材費、労務費は除く。防鳥ネットは園児全体を覆うものに限ります。令和6年2月までに完成するものに限ります。交付決定前に着手すると事業対象外となります。一人一申請、対象事業費範囲内での複数箇所の申請は可。補助金額、補助対象事業費の2分の1、1万5000円から15万円。イノシシ、鹿用、1メートルあたり上限450円。猿用、1メートルあたり上限1250円。防鳥ネット、10R あたり上限2万7000円。その他、原則として5年以上の使用に耐えるもの。申し込み、4月10日月曜日以降に、 農業振興課へ申請書等を提出してください。申請書等は農業振興課で配布するほか、ホームページからも取得できます。予算がなくなり次第受付終了。問い合わせ、農業振興課農政係、本庁舎別館2階、電話番号0739-26-9930番、各行政局産業建設課。宝くじは広く社会に役立てられています。一財自治総合センターでは宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業の収入を財源に地域で行う活動や事業に必要な施設設備等の整備を助成するコミュニティ助成事業を行っています。令和4年度は次の通り整備を行いました。一般コミュニティ助成事業、麻呂町内会、高架下コミュニティ広場の整備、遊具の設置、秋津町内会、高架下コミュニティ広場の整備、遊具の設置、コミュニティセンター助成事業、稲荷町内会、糸田会館の建設。問い合わせ、自治振興課市民活動係、本庁舎3階。電話番号0739-26-9911番。一財自治総合センター。電話番号0335040841番。令和5年度自治体一般層候補生募集。対象、日本国籍を有し、自治体法第38条に該当しない方で、採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の方、32歳の方にあっては採用予定月の末日現在33歳に達しない方。試験、日5月19日金曜日、20日土曜日、21日日曜日のうち指定する1日、受付締め切り日5月9日火曜日、場所和歌山県民文化会館特設会議室。採用説明会、日時4月29日土曜日祝日9時から16時、場所大桑パビリオンシティ田辺店 A 館広場。内容、体験型採用説明会。資料はホームページから請求できます。問い合わせ、自衛隊田辺地域事務所。電話番号0739-246219番。4月の納税等、固定資産税、都市計画税、前期税納分第1期分、市県民税、年金特別徴収、4月徴収分、給与特別徴収、3月徴収分、国民健康保険税、特別徴収、4月徴収分、介護保険料、特別徴収、4月徴収分、後期高齢者医療保険料、特別徴収、4月徴収分、納期言語の納付は、督促手数料及び延滞金を加算する場合があります。市の人口、令和5年2月末現在、人口男 32,650 人、前月比マイナス65人、女 36,806 人、前月比マイナス75人、合計69,456 人、前月比マイナス140人、世帯数34,878世帯、前月比マイナス47世帯、2月の出生、男13人、女12人。すくすく子育てクラブ第103回子どもの災害時の備え。皆さんは防災リュックを用意していますか？災害はいつ起こるか分かりません。一般的な防災グッズに加えて、子どものいる家庭では次のポイントを参考に、日頃から防災リュックを用意しておきましょう。持ち運ぶことを考えて、小さな子どもと避難する場合は抱っこもしなければなりません。両手が使えるようにリュックを用意し、実際に持ち運べる重さで準備しましょう。車がある場合は トランクに防災グッズを積んでおくのも一つです。車内は高温になるので腐らないものにしましょう。ミルクやベビーフード、おむつは多めに。非常時は環境の変化等で母乳が出にくくなったり、子供がおもらしをしてしまうことも考えられるので、念のためミルクやおむつを多めに用意しておくと安心です。また使い捨て哺乳瓶や液体ミルクがおすすめです。液体ミルクの缶に直接つけられるアタッチメント乳首もあります。子どもの気が紛れるおもちゃや愛用品も。慣れない避難生活で赤ちゃんの夜泣きやぐずりが続けば親も疲れてしまいます。絵本や小さなおもちゃなど、子どもが落ち着くもの、好きなものを入れておきましょう。教えて生活安全コラム第6回、ヘルメットで命を守ろう。自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務になりました。自転車は気軽に使える乗り物として、子どもから高齢者までの幅広い世代に日常生活のさまざまな場面で利用され、環境に優しい移動手段や健康に良いスポーツとしても注目されています。自転車は便利な乗り物ですが、自動車と異なり運転者は車両で守られていません。自転車に乗車中の交通事故では、亡くなった方の約6割が頭部の負傷で亡くなっており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は着用していた方より約 2.2 倍も高かったという調査結果があります。自転車の交通事故による死者を減らすには頭部を守ることが重要です。道路交通法では、これまでも自転車に乗る児童や幼児にヘルメットを着用させることを保護者の努力義務としていましたが、法改正により4月1日からすべての自転車利用者がヘルメットを着用することが努力義務となりました。皆さん、自転車を乗るときはヘルメットを着用して頭部を守りましょう。